第1章39節です。天使ガブリエルからマリアは特別な恵みを受け、男の子イエス、これは永遠にヤコブの家を治め支配を終わることがない、ダビデの王座を与えられるようなお方を見込まるという予言がされたわけですね。それに対してそんなことはどうしてありようかと言ったわけですが、天使が前の35節にあったように聖霊が下り、その神の力が包むときにはそういうことが起こるのだと。普通では決して起こりえないようなことも、聖霊が下り、糸高き方、すなわち神の力が包むときには起こると。この一言は次の37節、この前に触れましたが、37節の神にできないことは何一つないのだと。この言葉とつながっている言葉で、この二つのことを本当に私たちが信じることができれば、この世の数々の難しい問題も乗り越えていくことができると思われるわけです。で、実際のところ死んだらもう終わりだというのはこの世の普通の考えであり、ごく自然にそのようになると、死んだら元戻らないではないかと思いますが、けれども聖霊が下り、大いなる神の力が包むときには我々は復活することができるし、また罪というもう人間の魂を殺してしまっている、罪の奴隷としてしまっているようなもの、それはどうしても自分ではそこから出ることができないけれども、それは聖霊がそこに下り、神の力、神の力を全て受けたキリストの贖いの力がそこに臨むときには、私たちはその罪の奴隷から脱出する、解放されることができると、こういったことですね。神にはできないことは何一つないんだと、神にとって不可能なことは一つもありませんということです。で、いろいろな奇跡ができないとか、こんなことは起こるはずがないと、クリスチャンと自称しながら、こんなことはできない、こんなことはもうあの人はダメだとかですね、絶対ダメだとかいうことは、このこと本当に万能の神、聖書で言われる神、万能の神を信じていないということになるわけですね。聖書で言う神は文字通り万能の神で、星や太陽、この全宇宙すらも創造された神ですから、地上での出来事、例えばこのように処女降誕とかいうことはできないとかいうのであれば、これは万能ではないわけです。そういうことで、いろんなこと、奇跡を信じるかどうかっていうようなことはある意味で非常に単純なことで、この一章の35節と37節ですね、聖霊が下り、神の力が包んで、そうすれば神にできないことは一つもないんだと、こういったことを本当に信じるかどうかにかかっているというわけですね。で、このことをマリアは38節で、それを信じることができたと、それを言葉と受け取ったというわけです。そのお言葉、神には何一つできないことはないという、そのお言葉通りに好みになりますようにと。で、私たちもいろいろな難しい問題に直面するわけです。誰でもそういう問題を現在自分の身に、また自分の身近な人たちの上に、そしてまた自分の将来の中に、あるいはこの世界の出来事に持っているわけですが、やはり神にはできないことは何一つないと、そうしたことが神の万能、聖霊が包んで、今の難しい事態がですね、変えられますように、その難しい事態の上に神の技がなりますように、この何一つできないことはないというお言葉が、この難しい事態、この闇のところになりますようにと、私たちも信じて、受け取ったらいいというわけですね。そういったことを受けて、マリアは山里に行った。そこではすでに身ごもっていたエルサベートですね、洗礼のヨハネを身ごもっていたエルサベートのところに行ったわけです。 で、マリアの挨拶をエリザベと聞いたとき、その体内の子、洗礼のヨハネが踊ったと。ですね。これは喜びで踊った。祝福の踊り、踊ったと。反応したというわけです。で、これはどういうことなのか、こんなことはあるはずがないだろうと。で、また思う人もいるかもしれませんが、これは深い意味があってですね。洗礼のヨハネっていうのは、キリストの先駆けとなった人、キリストのために道を備えた人だったわけです。そして、ね、このことはですね、もっと後のところで、これは出てくるわけです。で、これは、ルカの福音書で言えば、ルカの3章の16節、ルカの3章の16節、106ページです。そこでですね、ルカの3章16を見ますと、そこでヨハネがみんなに向かっていった。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られると。私はその方の履物の紐を特に落ちもない。これは履物の紐は奴隷、当時奴隷がしていた履物っていうのは、地上のさまざまな汚れと接触するから一番汚れているということで、奴隷などの時には奴隷の仕事ということだったんですね。でその方、イエスは聖霊と火であなたたちに洗礼を授けるのだと。火というのは、これは象徴的な意味がありますから、本質的にはこのイエスはですね、ヨハネは水で洗礼をするが、イエスというお方の本質的なところは聖霊を授けることなんだと言ったわけですね。こうして道を備えて、行ったわけです。人々に悔い改め、神様の方に立ち返れ、そしてこの大いなる新しい時代、イエスが来られた時代、聖霊が与えられる時代に備えよと。でそういうふうにイエスはですね、ヨハネによってその道を備えられたとかありますが、それに早くもですね、ヨハネがこのように、自分が道を備えることになるイエスに対して、このような時から早くも反応を示したというわけです。そういうふうにして、ヨハネとこの洗礼のヨハネとキリストとの深い関わりですね、それがこのような形で表現されているわけです。でエルサベートもですね、ここで聖霊に満たされたって言ったと言っています。これは人間的な気持ちでは言えない。聖霊がこのように動かして言わしたというわけなんですね。でそれはどういうことかといえば、マリアは特別にこの祝福された、このことがですね、早くも聖霊満たされたから分かったわけです。本来このマリアだけに告げられたですね、このメシアが生まれるというようなこと、それが大いなる霊的な王になると、メシアになるということですが、まだそのことを全然言っていないにもかかわらず、聖霊がそれをエリザベートに告げたわけですね。それで、ね、このように特別な祝福、体内のお子様、すでに、このマリアの中に、胎児が宿りつつあるということを、こういうことも聖霊が知らせたということです。イエスの方が全ての人の主になるものですから、主の母となるマリアが来てくださるとはどういうことだろうかと。いうふうに言ってますが、あなたの挨拶の声を聞いたとき、体内の子が喜びで踊ったと。これはいち早くですね、この聖霊によって、このエリサベートもこのマリアの宿す子供が深い意味を持つと、極めて大きな意味を持つということを知らされた。そしてそれを第一にですね、この体内の子、まだ本来そういったこともわからないはずの体内の子ですらも早くもそれを感じたというわけです。 通りに、イエスのことっていうのはですね、聖霊の働きによると全く以外の人もこの世にそのイエスの存在が極めて大きな特別な存在だということを感じ取るわけですね。聖書の中でもたくさん聖書のことを勉強したパリサイ人は立法人がイエスのことを分からずですね、帰って煮込んだりしたのに、イエスを直接見ることもできず自分で自分を歩くこともできない、そういうのですね、全盲の人、生まれつきの盲人で非常に、虐げられて見下されていたような人が帰ってですね、イエスのことを本当にこの方はメシアだと、全ての人ができないことでもこの方だけはできると確信して、イエスにですね、憐れんでくださいと叫んだと。あれまたですね、カナンの女、フェニキアの方の女、全然これは本来ユダヤ人ではない人、ずっと東部にこれですね、地中海の方に、地中海沿岸の町ですけど、そこからの、そこの一人の女の人はですね、イエスの不思議な力、万能の力、神の子だというのをこの信じてですね、イエスに対して、死になって、祈りを持って携えてきたというようなことも書いてあります。また一方では、川で、繋がれてですね、本当に悪霊について凶暴なようなだったものがですね、その凶暴なようなものがですね、かえってイエスを神の子だと、神の子が私に近づいてくれなというようなことを言ったりしたと書いています。それからみんながですね、イエスをやってたかって侮辱して冒涜してあざけていた時、そしてもだえながら死んでいった、そういうことを目の当たりにして、一体誰がイエスをですね、メシアとか王だとか思えるかと思いますが、そのような悲惨な壮絶なような光景を目の当たりにしていたローマの将軍、100人の部下を持つ100人隊長、百卒長がですね、その十字架のイエスを見て、この人こそは神の子だったと早くも信じたというように書いてますね。こういうにイエスの真摯、神のごとき、神と同じ性質、メシアであるというようなことは、ここでもですね、洗礼の犬が早くも胎児の時から感じたというね、これはまあ聖霊がそのように分からせるということでしょうね。どんなに学問をした学者であっても、ノーベル賞学者であっても分からない人はどうしても分からない。ところはさっき今言ったように全く字も読めない、全く直接の技を見てもいない、間接に聞いただけ、しかもはるか遠くにおる人、それでも信じる人はですね、信じると、これ実に不思議なことです。で、キリストの真摯、キリスト本当にこれは神の子だということが心から分かるということは、そういう意味ではですね、どうも人間の努力や生まれつきや人の思いやそういうのとどう全く違ったところで、この聖霊の力が包む、聖霊が下って井戸たき方の力が我々を包んだ時に、そのように井戸のように妨げるものがあっても、どのような悲惨な状況であっても、暗い状況であっても分かる人は分かるですね。そういうところがここに現れているわけです。イエスを認知する、認めるということは全く驚くべき聖霊の技なんだと。で、そのことがエリサベート自身も聖霊に満たされて分かったと。で、45節、この後の締めくくりになっています。主が言われた、要するに神の言葉、キリストの言葉、神の言葉は必ず実現すると信じたもの、それはなんと幸いなことかと。ここにですね、幸いなことだという言葉が出てきます。この幸いということは、聖書で言うの幸いとこの世の幸いとは非常に大きな違いがあって、この世の幸いっていうものは当然まずお金、まず健康と、まず家庭の平和な家庭とか、これはもうほとんど誰もが共通して思っているわけですね。まず病気でいいもいいと、まず貧乏でもいいとかですね、まず家庭の混乱不安があってもいいとかいう人はまず本当にいない、 教としてますが、それぐらい、世界的にあるいはどんな人でも、国も前人も子供も大人も老人もみんながこれこそ幸福だと思うようなことを聖書は不思議なこと一言も触れないで、幸いだ、本当に幸いなこととはこういうことだと、それが今日のところにも書いてあります。45節それから今48節ですね。主が言われたことは必ず実現すると信じた、そこに何と本当の幸いがある。何かそういうふうに信じたものの上に神様は次々と良きものを与えられる。あなたの信仰の通りあなたの身になるようにというようなことはイエスが言われたことがあります。私たちが信じるその度合いに従って不思議なことが恵みが起こされていくと、信じない人は信じない度合いに従ってですね、与えられないと。イエスがヨハネの福音書で信じない者は全てに裁かれていると言われたことがあります。未来とか何か特別な事故があったり病気になったりする、そういう形で、裁かれる。そんなこともすれば あると思いますが、でも信じないと、その時にすでにもはや裁かれているとです、ね、信じなければ確かに良きものは与えられないからと。で信じれば直ちに言えば平安がその賜物としてですね与えられると。それは本当にもう難しい状況っていうのは私たちの自分の身の上でも、自分の健康や事業や あるいはまた家庭や商業や趣味の社会的な状況、災害、至るところにあるわけですが、それはもうどないしてもダメなんだと、絶対ダメだと思えばますます力が抜けていくけれども、必ずそれもその難しい状況もここで言ったように、神にできないことは何一つないんだから神が最善にされるというふうに信じれば、直ちにそこにですね、信じなかった時と違ったある種の平安が、たとえその目は小さくてもある種の平安の目が確かに与えられるというわけです。でそういうふうに、幸いなことは主の言われることは必ず実現すると信じる、その信仰に、そもそもあると言えるわけです。そういう意味で、この35、37、そういうことを信じることの中に幸いがあるというわけですね。でこの次のマリアの参加というタイトルをつけてあります。このマリアの参加、これは47節からついていますが、この47節の最初の言葉、これは長らくですね、宗教改革の時までずっと、聖書の原典のように使われてきたラテン語訳聖書があるわけですね。でそのラテン語訳聖書ではここはですね、この47節の最初の言葉はですね、私の魂とかいう言葉でなくて、マグニフィカート、アニマメア、ドミヌムというふうに始まるわけです。マグニフィカート、これはマグヌスというのは大きいというんですね。フィカーレ、フィカートの方は作る、英語のメイクです。大きく作るというのはこのマグニフィカートというんですけども、大きく作る、大きくなす。あるものを大きく見なすということで、賛美する、称えるという意味にもなったわけです。マグニフィカート、アニマ。アニマというのが魂ですね。メア、メアは英語の前と同じで、私のです。アニマミアで我が魂。でドミヌム。これはドミヌスというのは主がという主というんですが、主格ですね。主語ってなればドミヌムとなるんですね。それで、この最初の47節の一行はですね、長らく、この聖書の原点とみなされてきたラテン語の、本当はギリシャ語なんですが、そのラテン語ではマグニフィカートアニマメアドミヌムとなっています。それでこの46節から55節までのマリアの賛歌、マリアの賛美の言葉をですね、これをマグニフィカートと言われるようになったわけです。本来ラテン語の発音でそういうふうにマグニフィカートなんですけども、マグニの一つの音のようになって、マグニのグ 字がちょっと読まれなくなって、マニフィカートとも言われます。マニフィカートでもですね、でこの賛美歌21でもですね、このマニフィカート、あるいはマグニフィカートっていうのはたくさん、いわゆるこのキリストの誕生の時の歌として入れられております。賛美歌21をですね、ちょっと開けていただけますか。賛美歌21の174番、賛美歌21の174番、あがめよ我が魂、小さな字で、唱歌、マリアの賛歌、唱歌っていうのは褒めたたえる、褒めるという意味のですね、褒める歌、唱歌、マリアの賛歌、あがめよ我が魂。でこれで、この174番の右の欄、右のページを見ていただいたら分かりますが、これが今日のこのマリア賛歌の部分を訳したものですね。この賛美、この歌になるように、多少書いて訳したものです。あがめよ我が魂、偉大な主の恵みよ、喜べ我が心よ、救い主なる神よ。三節って言ってみますと、知らしを神の支配、偉大なその御栄、ご利を打ち砕かれ、逃げた者は満たされ。これは今日はしませんけども、ルカの一章の52、53ですね。権力ある者を座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、逃げた者を良い者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。その起こったことですね。次に175番、この歌は賛美歌にもあって、よく歌われてきた歌ですね。この175番、この楽譜の右上に、メアリーズソングってあります。メアリーズソングというのはマリアの歌、マリアの賛歌という意味ですね。で我が心は余つ神を尊み、我が魂救い主を褒め祭りて喜ぶ。これは古い言葉なので分かりにくいですね。我が心は余つ神、天の神様を尊み、尊ったと言います。心から敬いますと言いますね。で、2節のこの1節のですね、この余つ神を尊み、これが今日の47節、我が魂を、魂を心と言い換えています。天つかみ、この主というのは天つかみ、主なしは救い主という神で、これあがめるとか尊むということにしています。で、あれとよく覚えたことをですね、我が魂救い主を褒めて喜ぶと、これ今日の47節の2行目のところですね。で、未節の風に足らぬ我が身だけど見捨てないで、今より祈りし、夜中まで恵み賜う。風に足らぬ我が身、これは48節、身分の低いこの主の足ためも止めてくださった。今よりの夜中まで恵み賜う。でこれが、48節の3行目からですね。今からの地図の世の人も私は幸いなものと。それから、176番はそのまま、このラテン語マグニフィカートと読むんですけども、ここではさっきも言いましたようにマニフィカートと言いましていますが、マニフィカートアニマミア、これはラテン語のここのですね本文のままを下に入れてあります。マニフィカート、そして、カタカナで打って、その長らくですねとラテン語で歌われてきたそのままの言葉も 私たちが分かるようにということで、ラテン語のまま書いてあります。マニフィカート・アニマ・メアと書いてありますね。マニフィカート、マグニフィカートですが、本当は。アニマ・メア、アニマの魂、メア私の。だから、私の魂はマグニフィカート、メア。賛美すると。マグニフィカート、マニフィカート、アニマ・メアと。で、マニフィカート、マニフィカート。で、ドミヌム。ですね、ドミノムって主語という意味です。訳も書いてくれています。それから177番はそれと同じよ、メロディーをちょっと書いてあります。それから178番はこれは初めてこの賛美歌21に取り入れられて、やはりこのマリア参加ですね。これはインドネシアの音楽をこのように取り入れているものです。これもこの上げますよ我が魂、讃えますよ我が心は、そしてですね、これもこのから来ています。それからさらに179番もこれも新しい、これは日本人がですね、1957年生まれの人が、塩田直文という人がですね、作曲をしたもので、おそらく1957年生まれというようなことで、若い人が、現代の世代の人が 作曲したものです。こういうふうに、この賛美歌21でも、前の賛美歌でもですね、多くの曲が、これは、いわゆるマニフィカートとして、マグニフィカートとして、使われています。こういうふうに、この賛美歌としてもですね、非常に長い間、千何百年と超えて、これが非常に親しまれてきたわけですね、愛され。でそれは、どうしてかというと、もちろんこの言葉に深い意味があるからです。で、メロディーっていうのはですね、昔はご両生活で見て分かりますが、非常にこの単純なメロディーだったわけですね。で、メロディーが綺麗から伝わるというふうなのは、現代ではそういう傾向も多いんですけど、古代においてはそういうこと以上に言葉がもちろんあったから、その言葉を繰り返し心に留めるという意味で、それを少し長く引き伸ばしてですね、音楽的になっていったわけです。伴奏も別に何もないというふうなことでですね、そういう詩のこの言葉を深く心に留めるために、一種の曲のようにメロディーのようにつけなっていったわけです。で、ここのところはですね、まずいかなるものよりも死を崇めると、死を賛美するとというところですね。これはもう小石さん、賛美歌っていうのはですね、人間を称えたり自分の感情を出したり、そういうのが普通の歌ですね。もう圧倒的に多いのが若い人の歌が誰それが愛してるとか、そういった類の歌、全くの人間的な移ろいやすい感情です。でそれから自分のいろんな憂鬱な気持ちとかですね、なんかそういったことです。そういうふうに、人々がいろいろ伝えてきた言葉、詩、それは人間の感情ですね、心、思い、それを歌うと、そういう意味で、日本のあるいはどこの世界でもですね、キリスト以外の信仰の歌以外のものっていうのは、これも人間が中心ですね。で、圧倒的にその男女間の恋愛歌というものがですね、圧倒的に多い。日本の演歌というものも圧倒的にそういうものを書かれて、風景とかですね、野山の風景が春の風景、秋の風景、それは本当に麗しい、そういったことがですね、一般のいわゆる歌謡曲のように歌われるということはもうほとんどない、不思議なほどないですね。けれどもこの聖詩の歌の大きな特徴というものは、ここにまず詩をあがめるという、主が大いなることをなしてくださる。でその虫をあがめる一番元がこの48節にあるわけです。自分の低いこの主のはしため、このはしためというような訳語は分かりにくいですが、ドゥレイトですね。ドゥロスといえばギリシャ語でドレイです。 でそれの女性系なんですね、ギリシャ語や西洋語のたくさんの言語には女性系と男性系とあるわけですね。で、奴隷っていうのは男性系ではドゥーロスですが、女性系ではドゥーレーとなります。で、そのことを言ってですね、死の奴隷の女、しもべ、身分の低い死のこういった言葉を使うのですね、本当に自分は汚れた命からもないものですと、まあ、そういう気持ちを表れてるんですけど、本当に時に足らないもの、それをですね、身を止めてくださったと。本来受けるような値打ちが全くないような低いものであるのに、絶大な恵みをくださったと。という、このことなんですね。神にはできないことはない。聖霊が下ったら、そして神の力が私を包んだ。そうして、全く小さな鳥に足らないものなのに、絶大なことをしてくださったと。これを本当に感じた人は、おのずから、主をあがめるようになる。人間はそういうようなことは全くできないわけです。人間の意志を決定的に変えるような良きもの、心の一番奥の世界に、本当に働きかける大きなことというものはですね、人間ではできないというところがあります。これは人間はですね、そういう他の人間の一番心の奥深い隙間、奥深い空洞とかいうものですね、闇とかが見えないからです。そこに本当に、ぴったり合ったものを提供することだから、そういう意味でできないわけですね。けども神様はそれを知ってて、本当に低い汚れたもののところに一番良いものを三番の力で、与えてくださると。ためにも使われています。ですから見るの強調とずっと目を止めてくださったという意味合いがあるわけです。そして単に見るだけ、身を止めるということは、良きものをこのように、与えてくださる。ですから、このことをいつの世も幸いな人、こういうところに本当の幸いがある人だというわけですね。さっきのように、この幸い、非常に低いところ、汚れたところに帰って身を注いでくださる。これもキリスト教の神様の大きな特質になっているわけですね。それを受けた者は確かに本当に幸いなものと、そこに幸いがあると。さっきの四条節、主がおっしゃったこと、御言葉は必ずなると信じた者は本当に幸いだと。また本当にこの汚れたところに神様が大いなることをしてくださったと実感した者こそ幸いだと。こういうふうに、この種の幸いは本来誰にでも与えられるということですね。その点が聖書と他のこの世の幸いとは非常に大きな違いで、この世の幸いの代表的な健康ということも、これもあったら本当にすぐに越したことはないことで、病気になればもう絶えずそれに苦しめられて耐え難いこの病気もたくさんあることです。それは生まれつきそういう方もいるし、全然欲していないのにそうに突然なる方もたくさんおる。そして急に悪いことをしている人は健康です。ですから健康、体の病気とかいうようなことは全くですね、それが幸福そのものならば極めて不平等なものということになるわけですね。悪いことをしている人はすごく元気で、それで元気だから悪いことをしている人もたくさんおるわけですから、それに健康が本当の幸いだということになれば極めて不平等、ところが神様はですね、本当に御言葉な人であると、そういう信仰とか一番汚れた小さなものでも愛を注いでくださる、目を止めて止めてくださっていると、実際にそれを実感できるということ、そういうところに幸福があるならば誰でも、味わえるというわけですね。で、実はこの賛美にたくさん使われた言葉はですね、旧約聖書からすでに流れてきた幸いなんです。これは旧約聖書の、これはずっと前に学んだ時にもそれを指摘しましたが、429ページ、サムエル記の上の2章です。429ページ、旧約聖書サムエル記の上の2章です。お開いてください。 それとですね、今のマリア参加と少し比べてみますと、本質的なところで、深い共通点を持っているのが分かるんですね。429サムエル記上の2章の1節、ここでですね、ハンナの祈りとなっています。でハンナというのは子供ができなくてですね、そして、もう一人の奥さん、この時2歳であったので、キリストよりも1000年以上も前ですね、キリストより1000年以上前で2歳が普通にも行われていたような時でありましたから、2人の奥さんがおって1人の奥さんは子供ができて、1人の奥さんはできないということで、もう一人の子供ができた奥さんが散々いじめられた、見下された、そういう中からですね、必死に祈って、そのできた子供を神様に捧げますということで、必死に祈ったと。祈り続けてですね、長時間、そういう神様に訴えたところが、それを聞かれたと。そういうハンナですね。このハンナというのは、憐れみというヘブライ語から来ているんですね。でそれが、ヤーウェはハンナであると。ヤーウェはヨ、ヤーとは省略されて、ヨ・ハンナ、でヨハネということも生まれたわけですね。でこのハンナの命、主にあって私の心は喜びとであります。主にあって私は角を高く、これは分かりにくいですね。主にあって力が大きく与えられたと、そういう意味をですね、角って力のシンボルとしてですね、動物牛たちはですね、力強くですね、敵に威嚇するとかいった角を上げるわけです。で主にあって私はですね、本当に新しい力を与えられたというのをこう言ってですね、主にあって喜ぶ。それからちょっと飛ばします。この5節ですね。食べ飽きているものはパンのためやとあれ、飢えているものは再び売ることはないとか。それからこの、8節。弱いものを塵の中から立ち上がらせ、貧しいものを悪田の中から高く上げると。でこういうことはですね、このさっきのマリアの賛歌の一章の48節と深い共通点を持っているんですね。弱いもの、低いものを変えて取り上げてくださると。48節のマリアの賛歌では、身分の低いこの主の恥ためを目に留めてくださったと。あともちょっと省略しますが、このようにのマリアの参加より1000年余りも昔、すでにですね、非常に苦しい悲しみの中から大きな恵み、弱い者に与えられた恵みを賛美した。その賛美と同じものが、この1000年ものうちのマリアの歌にも流れている。実はこれは、このハンナとマリアという特殊な人の中だけに流れているんじゃなくて、それ以後もずっと、あらゆる弱い人、低いところにあった人、の心にも流れていったというわけです。そういう意味でこのマリア、この部分、このあたりがさっきのようにマニフィカート、マグニフィカートとして賛美にもなって、無数の人たちの心にも流れていったんですね。キリスト教の一番ありがたいところ、弱き者、この世に打ちひしがれる者、悲しむ者、貧しい者、そういうものに身を留めてくださる神様として、そこに本当の幸いがあると、そういうことをこのマリアの賛歌が私たちに伝えているということです。でこのところが意味の三条の水分で、幸いだ悲しむもの、あるいは心の貧しいものは幸いだといった、そういう低いもの、弱いものへの本当の幸いを告げたイエス様の言葉ですね、それともちろん通じていくわけです。そういうところにどうぞとつながって流れてきたというわけです。はい、以上です。